どうも、オレンジです。
スイッチ2が当たりまして、一番感動しておりますのは、いろんなボタンを押すとですね、いろんな音がする、そこの効果音が楽しいです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。はい、ということでですね、
はい、
スイッチ2が当たったと、おめでとうございます。
やった。
それは何ですか？僕はごめんなさい、興味がなくてあんまりチェックできてないんですけど、
はい、
スイッチ2っていうのは未だにまだ抽選っていうのが行われ続けているもの。
そうだね、僕だから2回落ちてますね。
ああ、そうなんですね。それはなんか資格とかがあって。
資格？いやいや、だから資格を満たしてたんです。何時間やってるとか、なんかその任天堂の会員に入っているとか、なんかそういうのをクリアしてい たんですけど、でその中で、はい、そういうかクリアした中で落ちたっていうことなんだと思います。
本当の資格はお前にはないんじゃと、任天堂様が。
もし何か見抜かれてるとしたらすごい、だから凹むよね。なんか理由があって落ちてるんだと。
ね、根底のところの部分をね、はい。
理由ないけど理由あるように、感じちゃうよね。落ちた人は。多分受験でもきっとそうだよね。ね、みんな、理由ないけど。
そういうもんだよ。そう、落ちるってね。
そうそうそう。
わかるわかる。
まあそういうことで何回か落ちたんですけど、当たったって来た時は、はい、久々に。
ああ、じゃあそれはもう、ようやく成長が見られたってことですかね、ポンさん側の。
残念ながら、単なるランダムだと、ちゃんと自分に言い聞かせて、お金だけ払って、手に入れましたよ。
うん、
はい。
で、ああ、そうなんですね。はい、
あんまり当たったことがないんで、ものが、ね、うん、久々に嬉しかったですけど。
ああ、はい。昔ね、山下達郎さんのライブとか当たってましたよね。
あれは当たったって、まあ当たったってことなのか。そうだね。そう言われたらそう
な
の。
あれ、なかなか当たんないもんですから。
そうだよね。はい。はい、
僕2回当たってますからね。だから山下達郎にとっては、僕は、はい、そういう資格があると認めてたんでしょうね、多分ね。だから、2回来た、まあ。
はっきり言っとくけど。
で、1回すごい良かったんだけど、うん、2回目がすごく良くなかったっていう記憶がね、僕は。
ライブの方が。
会場によってレベルが違うなって。ライブがね、そう、横浜の方の、館内の方の会場は良かったんだけど、渋谷の NHK ホールが本当にひどくて、2階の後ろの方かな。
は
ちょっとね。で、最後の方に、もう無理やり移動したんですよ、僕。立ち見でもいいからって言って、1階の方がもしかしたら、
場所が
いいんじゃないか
と。悪いからだと。はいはい。
そう。移動していったら、やっぱり音良かったんで、うん、会場の場所に寄ったっていう、はい。
なるほど。まさかのオレンジ側からの評価があったということですね。
はい。ということで、今日はチェーンソーマンの話をします。
お、
はい。はい、チェーンソーマン。はい、今日、まあ、配信時点ですかね、ちょうど、チェンソーマンレズ編という、うん、劇場版チェンソーマンレズ編か、という作品が、映画館で公開になりまして、
うん、
僕はもうずっと原作連載の開始当初、藤本つき先生の前の作品のファイヤーパンチかな、あれ、もう一個あったっけっていう作品から読んでいたので、まあ、チェンソーマンの連載が始まったっていうタイミングからずっと読み続けてきた作品でもあった、はい、でアニメも実はね、2年前ぐらいかな、もうちょっと前か、放送されていて、それは僕、はい、あんまり見ていなかった作品ではあったんですけど、まあ、はい、漫画はすごい好きだったので、まあ、映画館でやるってなったらば、それはそれで楽しめるんじゃないかなっていうところで、はい、まあ、一応、最近ですけどね、前からずっとっていうよりは、最近こう、はい、なんだ、公開が決まる、公開されるっていうことを知って、ちょっと楽しみにはしていたっていうぐらいの状態でございますと。
ちなみに、ジャンプなんですか？
今はジャンププラスっていう、ウェブアプリでの連載ですかね、はい。第1部までは確かジャンプでやってたんだと思うんですけど。
ああ、じゃあ、紙で。
第1部、第2部ってあって、
おーほーほー、
第1部までは確か紙でやっていたのを、まあ、ジャンププラスにも流していたみたいな感じでやっていて、うん、第2部からもうジャンププラスにのみになってんじゃないかな、確か。
はい、はい。
で、僕はずっとジャンププラスで読んでいたので、まあ、公開されるとほぼ同時にぐらいな感じ。公開っていうのか、うん、あれはなんて配信か。配信されるとほぼ同時にみたいなタイミングで、まあ、読むみたいなものが習慣づけられた。まあ、ゼロ時でもないな。朝、その次の日の朝ですけど、ずっと続けてきてみたいな。はい。未だにあの、第2部は見続けてます。う
ん、結構楽しみにしてたんですね。
はい、それと、あと、あの、今ちょうどアニメはこの前終わったダンダダンっていう作品、2作品だけ、そのジャンププラスで僕は見続けてるって感じですね。うん、他にもいろいろ、あの、配信されてる、連載を続けてる作品はあるんですけど、今のところはその2本っていう感じですかね。で、そんな状態で見ていたので、なので、あの、原作読んでるので、はい、アニメ、まあ、アニメ化されてない話です。レゼ編っていうので、総集編ってこの前、ちょうどネットフリックスとか、いろんな配信サイトで、この映画の準備っていうかね、復習、予習用に、なんかまあ、チェンソーマン制作側が用意してくれたものがあって、それは、あの、アニメ版の今までの12話を、前後編の、2時間、2時間で4時間かな、にまとめたような、あの作品になっていて、これすごく予習として分かりやすかったし、うん、僕もアニメ作品はちゃんと見れて、ポツポツとは見てたんですけど、ちゃんとフルで見れてなかったのが、あの一つのストーリーとして、これまでの流れ、最初からの流れみたいなものを、まあ、知れる形になっていたので、はい、これあの予習としてはすごくおすすめです。4時間かかっちゃうからね。
うん。
というところでございまして、それも見て、かなり、はい、総集編はだから配信で見たので、家のそのタブレットとかで見てるレベルなので、そんなにこう迫力とかはないけれども、物語として面白いし、
うん、
あとは僕、牛尾健介さんっていう、あの音楽をやってる方、それこそダンダダンとかもやっている、もともと、電気グルーヴとかの、うん、あの、サポートミュージシャンとかやってる方ですよね。はい。とかの、音楽がすごく好きだったので、声の形とかね、平家物語とか、
はい、
いろんな作品の印象的な音楽、もうこの音聞いたら、あ、牛尾さんだなってすぐわかるような作家性のある曲を作ってらっしゃる方なんですけど、
うん、
その方の音楽も久保はってというところで、総集編も、あ、なるほどな、あの原作の世界観というか、原作の話がこういう風に展開していくんだな、みたいなところの楽しさはあって、そこの総集編はすごく面白かったんですよ、4時間。まあ、すごい大傑作だっていうほどではないけれども、アニメ作品の中ではね。うん、まあ、同時期にやってる僕はダンダダンの方が全然好きではあるなっては思っているけれども、うん、まあ、いい作品ではあるというふうに思っていてっていうところで、ちょうど今日レゼ編を見てっていうところだったんで、結果としてはね、
はい、
めちゃくちゃ評判いいんです。今現在時点で僕はまあタイムライン、はい、あの X のタイムラインとか、フィルマックスって映画の、あの感想を述べるサイトとか見たら、まあフィルマックスでは 4.5 点とかってめちゃくちゃ高い点数ついたりとかっていう、基本的に感想を見る限り絶賛絶賛って感じなんだけど、
うん、
僕はピンとこなかったんですよ。まあ、物語としては、まあ、もともと原作を読んでるから知っている話であり、話がどういう風に展開していて、どういう登場人物がどうなっていくかっていうのも、まあ、一通り知っている形で見ているので、
はい、
途中でもしかしたらその原作を知らない人だったら驚くような展開っていうのがあってっていうところに、まあ、何も感じないというか、あ、そうだよね、そういう話だよね、みたいな感じで見ていってしまうので、
はい、
そこの部分のもしかしたら感動がないっていうのもあるかもしれないけど、でも他にもその原作を読んでいる、しかもアニメもちゃんと見ている、がっつり見ているっていう、原作ものすごく好きっていう人も褒めているっていう感想をよく見たので、
はい、
これはなんでわしゃハマらんかったのかなって思った時に、
はい、
結構アクション表現っていうのが大事な作品なんですよ。
まあヒーローものだよね、ざっくり言えばね。
そう、ざっくり言えばヒーローものであり、うん、まあかなりダークな世界観というか、まあ悪魔と呼ばれる存在が いろんなものの悪魔、
うん、
まあ人間が恐怖を感じた対象が悪魔化していて、それがまあ具現化する形で世の中に現れてきて、それがまあ人を殺したりとか食べちゃったりとか、いろんなことを悪事をするので、その悪魔デビルっていうものをハンティングするっていう、デビルハンターとして主人公のデンジっていうキャラクターがいろんなまあ活躍というか、
うん、
バトルを繰り広げる。でそのうちにデンジの仲間が増えていってみたいな、公安が仲間になってみたいな話が展開していくっていうストーリーにはなっているんで、
見た目があれだよね、結構グロい感じだよね。
そう、 グロテスクですね。悪魔のキャラクターっていうのは、まあ、いろんなものの、象徴とされる恐怖を感じるもの、ゾンビであるとか、銃であるとか、一番最近のその、第2部の方では、まあ、核兵器とかね、そういう恐怖についての話が展開してたりするんだけれども、いろんな悪魔っていうのがグロテスクな形、その元のその、モチーフとなっているものの表象に近いようなものをよりグロテスクな生き物としての表現をしているから、そういうものがいっぱい溢れているっていう、しかもそれを結構残虐に殺したりとか食べたりしちゃうから、まあ、えぐい世界観の、ダーク、ヒーローもの。だから、ある種、まあ、僕はデビルマンとかね、すごく近い、永井豪先生のデビルマンとか、で、そこから作られた、そのデビルマンクライベイビーっていう作品、ネットフリックスでもアニメーション作品作ってましたけど、あの世界観、はい、あ、それもちょうどだから、牛尾健介さんが、音楽をやってたりするので、なんか、そこら辺、デビルマンに影響されてチェンソーマンが作られてみたいな、多分あると思うんです。藤本つき先生はそこを言及してたかはちょっと記憶に定かではないですけど、まあ、どこかしら、少なからずチェンソーマンという作品においてはデビルマン的なるものっていうのは、はい、入ってるかなとは思うんですけど、はい、まあ、そういうもので、作られている、まあ、ダークヒーローもののところ。で、で、そう。で、ヒーローものだからこそ、アクション表現っていうのが結構大事な話。まあ、本作においては、それとまあ青春もの、恋愛ものみたいなところも絡んでくる話ではあったりするんだけれども、後半はほとんどまあアクションですね。アクションで、いかにその登場人物たちのバトルっていうのを見せていくかっていうところ、それのアニメーション表現。まあ、キレッキ、まあ、日々ね、特に、まあ、特に日本とかでもないのか、世界的に、まあ、進歩し続けているアニメーション表現の中での、まあ、日本においては、とかくその、アニメーション、漫画原作の、アニメーション作品、それこそ象徴的なね、鬼滅の刃とかもそうですし、The First Slam Dunk とかもすごいことになってましたし、昔から、まあ、ドラゴンボールなり、まあ、ガンダムもそうっちゃそう？ガンダムは違うか。ガンダムは漫画原作ではないですもんね。
そうだね。あれはアニメーションがスタートです。
先ですもんね。その後ですもんね。そうそうそう。でもまあ、いろんな作品、宇宙戦艦ヤマトとかもそうですよね。漫画原作ですよね、あれとかもね。
いや、あれもアニメーションが先ですね。
あ、あれもアニメなんだ。そうなんだ。はい、へー、そうなんだ。
松本零士さんが、まあ、関わってるっていうところだけど、うん、まあ、昔は、漫画家が映像化に直で関わるっていうことがあったので、ちょっと話ずれますけど。
手塚治虫の時代？
例えば仮面ライダーとかも原作と言われるものもあるけれど、はい、基本的にアニメ企画を立てるっていうことで、うん、石ノ森先生が当時考えてスタートしているので、はい、だから石森さんが原作だけど、漫画が原作では厳密に言うとないんだよね。
そうか、作品があってそれをある種、まあ、本人が作ってるんだけど、漫画にしてるんだ。
そういうものも多かったですかね。はい。
なんかあんまり今ではないパターンですかね。最近そういう立て付けで作ってる作品ってあるのかな。
まあ、ちょっと石ノ森先生が特殊なんだよね。今、石森ですけど、当時はもうメディアクリエイターみたいに、はいはい、いろんなヒーローを山のように作ってたので、あ、まあ、ちょっとそういうのもあったとはもう流行りというかね。
あれ、サイボーグ39とかもそうでしたっけ？
あれも石ノ森先生ですね。あれは原作が先だったのかもしれないね。漫画の方がね。どっちだろうね。
そうか、そういう、まあ、そういう形で、まあ、まあ、本作においては、まあ、漫画原作の、うん、まあ、アニメーション化っていうところだったりするんで、
はい。
なんか、多分その技術っていうのは、だからいろんな作品において、それぞれ磨かれてきたし、やっぱり特に、アクション表現、漫画で表現されているアクションっていうものを、いかにアニメーション化するかっていうところは、様々な作品で、挑戦されていく。もちろん、海外においてもね、スパイダーバースとか、いろんなアニメにおけるアクション表現っていうのをやってるんだけど、うん、まあ、最近で言うと、まあ、呪術廻戦とかもね、一番新しい、テレビアニメのシリーズが、めちゃくちゃアクションがすごいみたいな評判になっていて、みたいなところはあったりするので、
はい、
そこは世間的な評価も追いついている話なんだろうけれども、僕はね、この、
うん、
アニメにおけるアクション表現っていうのが、はい、そんなに好きではないのかもしれないと今日気づいた。
好き嫌いの話になっていくんですね。はい。
なんか、難しい。まあ、だから実写におけるアニメーション作品、それこそ最近で言うと、ジョンウィックシリーズっていうキアヌ・リーブスが主演している、実写作品のシリーズで、まあ、バレリーナっていう作品があって、アナ・デ・アルマスっていう女優さんが主人公で、はい、まあ、殺し屋の世界の話ですね。みんな、その、 映画で描かれてる世界はみんな殺し屋ばかりっていう、殺し屋ばかりの村があったりとかみたいな、そういう世界観の話で、まあアクションめちゃくちゃ繰り広げられて、はい、いろんな形のこのバトルっていういろんな武器を使ったりとか、いろんな動きを見せてくれたりとか、その動きっていうのをいろんな角度からか、カメラで見せてくれたりみたいな工夫はものすごく凝らされている作品で、まあチャド・ステイレスキーっていうそのジョン・ウィックシリーズっていうものの監督自身ももともとアクションも専門にやってた方だったりするので、そこら辺のこだわりっていうのはすごく強かったりするし、日本においてもベイビー・アルキューレとかね、アクションシーンで僕そこまで好きな作品ではない、そのテイストとして好きじゃないっていうところがあるんですけど、アクションのその描き方、アクションの作り方としては坂本監督っていう監督はすごく優れている方だなと思ったりするので、そういうところに、まあ、興奮するアクションを見て、それこそ、まあ、一番はあれですよね。ミッションインポッシブルのトム・クルーズとかですよね。トム・クルーズはもう、どの作品見てもやっぱアクションどれだけやるんだっていう、どんなことを見せてくれるんだみたいなところの、まあ、面白さで、続けてきて、この前、まあ、終わったのか終わってないのかよくわかんないファイナルレコーディングがありましたけど、まあまあまあ、そういう、はい、なんだ、いろんなアクションの形っていうものは実写においても進化しているしっていうところで、それを僕自身は楽しんでるところがあるんだけれども、
はい、
アニメーションにおけるそのアクション表現、特にバトルシーンにおけるアクション表現っていうものにおいて、なんて言うんだろうな、難しい。これはだから明確にその差異を言語化できているかっていうとそうではないんだけど、
うん、
やっぱ重力の感じとか、
うん、
痛みとか、
うん、
あとその攻撃を受けた時の影響とか、
うん、
なんかそういうものが積み重なってある種のそのアクションをまあ見る楽しみみたいにつながっているのかもしれない、うん、単純にそのスピード感をめちゃくちゃ上げてピュンピュンピュンピュンってこう動かしたところで、
うん、
なんかそこにこうカタルシスなり感動なりっていうのは生まれ得ないというか、やっぱり生身の人間がやってるからこその、そのアクション的な面白さっていうものがあるのではないかなと今日ちょっと思っちゃって、だから僕途中、終盤のアクションシーン多分見どころだし、目玉だし、作画神みたいなこと言われてるシーンなんですけど、僕眠くなっちゃって。
なるほど。
なんか、ずっと続いてるし、まあ、だから展開的にどうなっていくかっていうのは僕は原作を読んでいて知ってるし、とかっていうのもあり、うんうんうん、なんか、目の前で繰り広げられてるところの。
段取りみたいに見えちゃったのかね。
かもしれない。そうか。縦的に見えてるのかな。なんかそこの興奮がないなって思っているまま、
うん、
そこいうシーンが過ぎ去ってしまったっていう感じがあって、
うんうん、
これはどうですか?アクションシーン、アニメーション表現におけるアクションシーンとか、まあ、実写も含めて聞きたいですけど、
うんうんうん、
感動したことってありますかっていう時に多分特撮の話が出てくると思うんですけど、そこら辺を聞きたいかな。なんかアクションっていうのをアニメにおけるアクションとかでどう考えてるかっていう。
はい。まずそもそもですけど、やっぱ俺今いろいろ引用を考えてるけど、古い話しか出てこないんでご遠慮いただきたいと思いますけど、例えば、激昔だという、はい、超時空要塞マクロスっていうアニメがありましてね。
いいですね、はい。世代間ギャップがいいですよ、たまらない。
そう、まあ、これ86、本当平成まだなってないかぐらいかなとこですけど、
は
い、うん、その辺で、はいはい、まあ、マクロスって要するに、まあ、ロボット兵器、巨大な戦艦がロボットに変形するっていうのがマクロスで、でそこの中にも、うん、戦闘機がロボットに変形するバルキリーっていうのが出てくるんです。で、それがまあアクション、はい、戦闘するんだけど、そのバルキリーが撃つ、うん、まあ弾がものすごい量あって、あともう結構バンバン弾撃つ兵器が出てくるんですけど、はいはい、その弾の出方っていうのが、もうね、うん、ありえないぐらいブブブブって出てくるんですけど、その重力感みたいなものの描き方っていうのが非常に特徴的なのね。で、それを描いた人が、まあ、板野さんっていうか、板野一郎さんかな。で、板野サーカスって呼ばれるぐらい有名な、もう、描写なんです、
はいはいはい
はい。で、この表現を見ると、だからそれは、やっぱアニメでしか再現できないというか、多分本当にそうなるかどうかは俺には分からんけど、本当に一旦溜めてグワッと出るとか、うん、角度的な放射線上の動きとかっていうのは、まあ、気持ちよく見れるわけ。うんうん、だからあれを多分見たくて見てる人はすごくいたんじゃないかなというのは、まあちょっとすごいレアな、でも有名な話としてはありますよね。 あと、
なるほど、
まあ、昔のアニメ、これもアクションとちょっと違うけど、まあ、明日のジョーみたいなやつがありましてね。
はいはい、
明日のジョー、まあ、原作は、あれですよ。巨人の星とか書いてる人と同じですけど、まあ、漫画。
千葉哲也、千葉さん。
はい。が、まあ、まあ、作画されてるやつですよね。で、あれの映画版があるんですけど、まあ、うん、この監督ちょっと名前忘れちゃったけど、まあ、めちゃくちゃ有名な人なんですけど、まあ、だから、例えば、力石をやっつけるときとか、はいはいはい、その、まあ、アニメもあるんで、まあ、その映画版ですけど、そのね、印象的なシーンを3回繰り返したりするわけ。
うん、3回繰り返す方
法。アッパーカットしたーっていう時に、そのアッパーカットされた、うん、まあ、ちょっともう絵で描かれてるね、アッパーカットのシーンを、上から、下から上にガーンって舐めるのを、ダーン、ダーン、ダーンって印象的に見せたりするんですね。
それはリアルっていうよりはなんか表現として繰り返すことが快感につながるんじゃないかみたいなことですかね。
そうそう。だから多分、まあ、心理的な印象を、まあ、そういうふうに表現。だから、リアルにどう表現するかというよりかは、このパンチが重いんだとか、うん、それがどんな風にみんなに伝わったんだとか、うんうんうん、会場を見てる人が、あっていう風な、なんかその空気みたいなものすらをそう描いているみたいな。まあ、この止めを動かすとか、繰り返すとかっていうのは、その監督の有名な、手法だったりして、なんかベルサイユのバラとかも多分似たようなことをやってるんですけど、古いね。まあ、とにかく、だからアクションではあるんだけど、まあ、アクションでもないのかもしれないけど、うん、その動きをすごく動くから面白いではなくて、心に響く作り方っていうのをなんかしてた記憶があるんですよね。
それは徹底的にその人間がやっているリアル、実写におけるリアルを追求するというよりは、やっぱりアニメだからこそできる表現みたいなことの中で感動できるのはどういうことなのかっていうことを考えてることなのか。
そう、まあ、今とちょっとね、同じ、地平で語ってはいけないところではあるんですけど、そういう例もあったりして、うん、まあ、あと一個リアルな例で言うと、トムとジェリーこれも古いね。
はいはいはい。
トムとジェリーのアニメーション表現っていうのは、まあ、すごい。
トムとジェリーはいいなぁ。
で、この、これも、まあ、これもアクションで俺は読んでもいいと思うけど、二人のその戦いのシーンは凄まじいんですけど、でもこれ本当に猫とネズミのキャラと、あとでも擬人化してる部分と、あと極端に、まあ、当然、うん、猫のさ、バラバラになるシーンとか山ほど出てくるけど、まあ、ちゃんと元に戻るんだけど、はいはいはいはい、だからアニメとしてや、実施できない、強度、うん、カリカルチャーというか、リフォルメした表現をしながらも、うん、アクションでどうなるのかなってことで息を飲んじゃうっていうのを、まあ、子供向けではありますよ。ただ、そういうふうなものをやってるんで、その、難しいんだよね。その、バトルっていうか、戦いとかっていうことって、なんか、段取りを含まざるを得ないところがあるから、なんか、単純に比較もできないんですけど、うん、アニメで、いや、だから、クレヨンしんちゃんの映画とかも僕、アニメ、動きですごいなと思ったのも、全然あるので、アクションそのものがどうっていうわけじゃないけど、うん、ただ、バトルシーンっていうのが、ちょっと難しい要素かもね。だって、きっと、ドラゴンボールとかめちゃくちゃ苦労したと思いますよ。
それで思ったのは、うん、今気づいたのは、藤本達樹先生、ってものすごく映画がお好きで実写映画とかめちゃくちゃ見てらっしゃって、
うん、
でそういう映画のオマージュをチェーンソーマンの原作にもいろいろ込めたっていう話をインタビューでもされているような方だったんです、
うん、
でアニメーション作品においてもおそらくそれっていうのを踏襲されていて映画的なワンチーフを使ったオープニングとかも、アニメテレビアニメシリーズの中でいっぱい使われてたっていう話もありますし多分作品の中でも制作者側がそういう意図を組んでいろんな実写映画のオマージュっていうのを多分入れ込んでいるんだろうけれども、
うん、
なんかそのやっぱりリアルを追求した僕とかさっきも言ったそのダンダダンの方が僕は好きなんです見ていて楽しいし、うんうん、アニメーション作品としても僕はダンダダンはすごくいろんなチャレンジをしている作品だと思っているから、
うん、
それはだから多分アニメーションにしかできないことっていうかアニメーションだからこそこういうちょっとまあ現実とは逸脱したようなアクション表現みたいなことができるよねっていうことをいろいろ試している作品として僕はそこに興奮をしているんだが、うん、チェンソーマンはどちらかというとだからまあ今回これは言っても大丈夫だよなまあ、まあ、特殊なその武器を使う敵みたいなのが現れるわけです。それは実際には世の中には存在し得ないから、そこのリアリティってのはないんだけど、そういうものが実際その社会の中に、社会の中にいたとしたらば、こういう動きになるだろうな、こういう能力を持ってる人だったら、こういう風になるだろうなっていう想定の上での多分アニメーション表現になっているんで、極めてその、うん リアリティを追求した結果としてああいう風な作品になってるのかなと思うと、うん、そういうものに僕は魅力を感じない。それだったら実写でそういうものをまあ CG を使ってうなりなんなりしてやってくれた方がまだ面白がって見れるな、見れるのかもしれないっていう風に今話を聞いていて思いました。そこなのかもしれない、
うん、そうですね。さっきのあの明日のジョーの監督は、出崎治さんという、まあ、お亡くなりになられている方ですけども。
有名な方ですね。
ですよね。うん、だから、そう、確かに、その辺の方向性とか、リアルっていうものをどう捉えるかとか、アニメらしさっていうのをどう捉えるか難しくて、まあ、ちょっとおまけで、特撮ね、仮面ライダーとか言いますと、はい、やっぱ CG が多すぎて、はい、全然迫力なくなっちゃうっていうことも、一応あるにはありますよ。
今はそうでしょうね、特にね、お金もないし。うん、
まあでも最近はすごい面白く作ってるのよ。アクションもちゃんと見せるようにやってるけど、でも人によってはやっぱ昭和とかの殴り合いとか、まあ殴り合いも緩いんだけど、うん、ああいう方が痛々しさがあるとか、本当に崖飛んでるとか、ケーブルカーの上に乗ってるとかの方がドキドキするみたいなのはあるから、だから本物に近づけるっていうのを、でもアニメでどうするのかってなかなか難しいよね。本物らしさでしかないから、だからこそできることを考えてほしいっていうのがあるよね。
僕はこの前やってたチャオっていう世の中的には大こけしたと言われているアニメーション、オリジナルアニメーション作品がすごく好きだったんですけど、それは別にバトルとかはしないけれども、いろんなユニークな表現、アクション表現がある作品で、なんかそういうやっぱり独特のアニメーションだからこそできることをみたいなことを追求している、それはちょっと世の中的な流れとしては違うんでしょう。多分鬼滅の刃とかは多分よりアクションとしてのリアルみたいなものを、まあ特殊なそんな能力とか持ってないですからね、鬼も含めて。だからそう考えると時代からは逸脱してるのかもしれないが、だから、そういう挑戦をしてほしいなって思っちゃうんだよな。
まあ、鬼滅も鬼滅ね、多分、アクションシーンなんだけど、心理描写をすごく入れ込んでるっていうところが多分ポイントで、単なる戦いではないっていうところが、うん、多分、ドキドキワクワクさせられるポイントなのかなと、まあ一応思いますけどね。
ちなみにそんな感じも本作、レゼ編ではありました。で、僕はそこは好きでした。そこの感じっていうのは。なるほどね。
はは。
うん、そういう感じだけは、だから僕ラストだけはなんか、あ、いいなって思えたって感じで終わったんで、まあまあまあ、で、その後まあ、あれです、米津玄師と宇多田ヒカルの曲が流れるので、まあ、それはいいなって思いました。うん。それは良かったですよ。
なんかそこになんか現代の問題がある気がするけど、別で、全部そうじゃんみたいな。
だお金を払ったらそこは価値はあったかなっていう感じはしたので、はい。それで、はい、僕は米津玄師のオープニングと、あとエンディングを聞けて、劇場で聞けて良かったなっていう。だから皆さんにもお勧めしたいなと思っている作品でございます。
ちょっと、ちょっと、はい。
はい。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お必要なサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いします。また番組内のご意見、ご感想は公式サイトタネラジ .com のタイルフォームからお送りください。お待ちしております。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
スイッチ2では、結局、ホローナイト1作目を今やっております。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。
それはスイッチ1ではできないからやっている？
スイッチ1でもできます。まあ、2が出たんです、最近ね。最近続編の2が出たんで。
あ、そうね。なんかニュース見ましたよ。はいはいはい。
はい。その流れで、とりあえず1作目やろうということです。
2はスイッチ2でしかできない。
あ、両方できます、確か。
なんでだろうね。
まあでも、綺麗な、みたいよ、ね。はい、はい。
2を買った理由はもう、もはやわからないというところになってますけれども。は
い。勢いがついてます。